使徒の働き8章29節から31節。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。私が初めてアメリカに来た時のことです。到着してから数日しか経っていない初めての日曜日、教会からの帰りなんですが、借りていた家の近くまで来ているのに自分の家がわからなくなってしまいました。地図持っていたんですけどね、地図を見てもよくわからないんですよ。それでガスステーションに入りまして、ガスを入れていました人に地図を見せて、私の家はどこでしょうっていうわけにいかないので、ここに行くにはどうしたらいいでしょうかって尋ねたんですが、まあその人はこう行きなさい、ああ行きなさいといろいろ教えてくださったんですが、まあ私がそれでもわからないような顔をしていましたので、じゃあ僕がそこへ行ってあげるから僕の車の後をついてきなさい、そう言って、まあ親切にも道案内をしてくれて、まあ私はその人の車の後をついて無事に家に着くことができました。まあ、GPS のある今では笑い話なんですが、地図があっても地図の読み方がわからないと目的地に着けないということがありますね。それは聖書についても同じだと思います。聖書は神様が与えてくださった真理を示す地図です。聖書に従うなら誰もが天国への道を見つけることができます。しかし聖書という地図があっても、その読み方がわからなかったらその道を見つけることができません。まあ実際のところ多くの人が聖書を読んでいながら聖書から真理を、神様への道を見つけられないでいるのです。聖書とともに導く人が必要です。で、今日の箇所には導く人であるピリポ、導かれる人であるエチオピアの役人、そしてその両方に働かれた聖霊が描かれています。で、まずは導く人であるピリポのことから始めましょう。ピリポはエルサレム教会でステパノと共に選ばれました7人の一人でした。聖書はステパノについて信仰と聖霊に満ちた人と言っていましたが、他の6人もまた同じように信仰と聖霊に満ちた人、ピリポもそうでありました。で、ピリポについていろいろなことを言うことができると思うんですが、ピリポは偏見のない人だったということを覚えたいと思います。ステパノの殉教の後、エルサレムの教会は迫害を受け、人たち以外の主だった人たちはユダヤやサマリアへと散らされていきました。ピリポはサマリアの方に行きました。当時ユダヤの人たちはサマリアの人たちを軽蔑していました。サマリアの人たちはユダヤの人たちを嫌っていました。そこには人種の違いだけでなく宗教的な違いもありまして、いわゆる犬猿の仲という、そういう関係だったわけです。けれどもユダヤ人でありましたピリポはサマリアの人々のところに偏見なく行っていますね。その後エチオピア人である役人に福音を伝えるんですけれども、ピリポは福音を伝える相手を選んでないのです。それはイエス・キリストこそ全ての人の救い主であるという確信から来ています。それぞれの民族は違った歴史や文化を持っています。言葉も違います。特に外国の属国にされたことがあったり、植民地にされたりして、 苦しめられた人々の、その民族の心の傷は簡単に癒されるものではありません。それで民族と民族の間に壁ができてしまいます。しかしイエス様の福音は、お互いの間にある壁を取り除く力があります。キリストを信じる者は、民族の血筋、また DNA の違いというものはあったとしても、お互いにイエス・キリストの贖いの血で結ばれているんです。同じ血が私たちに霊的に流れているのです。神様から生まれた神の子供たちとして共通の霊的な DNA を持っているんです。そして私たちは神の言葉という共通の言語を持っています。聖書の翻訳が違いましても、それぞれの翻訳の同じ章と節を指させば、お互いに御言葉で対話できるわけです。イエス・キリストの福音は、神様と人との間だけでなく、民族と民族の間、人と人の間にも和解と平和をもたらすのです。イエス様は言われました。使徒の働きの一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ここにユダヤとサマリア、互いに敵対していた地域の両方にキリストが述べ伝えられる。福音によってお互いの間に平和がもたらされる。そういうことが言われているのです。それはイエス様の御心でありました。私たちは時としてこんな人にイエス様のことを話しても聞いてもらえないだろうな。あるいはああいうところに行ってもそこで福音を語っても無駄だ。そんな風に考えてしまうことがあります。人や場所を見た目で判断してしまいやすいのですが、ピリポはそういう人ではなかったのです。ピリポはサマリアにいたとき、見つかりによって立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいという示しを受けました。そこが荒野であるとあるんですけど、今本当にガザが爆撃で破壊され荒野となっている、そのことをこう重ねて読んで、悲しい思いをいたします。ピリポは思ったでしょうね。そんなところに行って何になるんだろう。でも彼は神様に従いました。そしてそこに彼を必要としている人を見出したのです。時に不毛の地と思えるところに、荒野に私たちは導かれることがありますが、神様決して無駄なことはなさらないのです。さあ次に、導かれる人、エチオピアの役人について見ましょう。27節に、すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいたとありますように、この人はエチオピア女王の財産管理者でした。古代のエチオピアは皇帝によって治められていましたが、皇帝は神聖なものと考えられ、俗事には関わりませんでした。直接政治はしなかったんです。それで皇帝の代わりに皇帝の母親が女王となって政治を司りました。ですから女王に仕えるこの人は、今で言えば財務長官に当たる人だったかもしれません。旧約時代からエチオピアとイスラエルは親しい関係にありまして、エチオピアには誠の神様に心を寄せる人々が多くいたことが知られています。このエチオピアの役人もその一人でした。彼は誠の神様を信じており、神様を礼拝するためにエルサレムに来ていたのです。ピリポに出会ったのは礼拝を終えて エルサレムに帰る途中でした。しかし彼はユダヤ人ではないので、エルサレムの神殿に行きましても異邦人の庭というところまでしか入れませんでした。祭壇のところまで行って祭壇に捧げ物をすることは許されていなかったのです。しかも彼は宦官と呼ばれる人で、旧約の律法によればこういう人は神様に仕えることが許されませんでした。けれども彼は諦めませんでした。律法の壁があったとしても彼は神様の恵みを信じて、いつか神様に受け入れられることを願い求めていたのです。神様はそうした求める心に応えてくださり、ピリポを送ってくださいました。皆さん、何事においても求める心って大事ですね。それがあったら神様は聖書という地図から救いへの道をはっきりと知らせてくださいます。それを知るための必要な助けを送ってくださるのです。またこの人は人から教えを受ける謙虚な心を持っていました。彼は馬車に乗って聖書を読んでいましたが、そこにピリポが近づいてきて、あなたは読んでいることがわかりますかと言いました。このピリポの言葉は聞きようによっては失礼な言葉ですね。きちんとした身なりをし、御者や友の者を従えて馬車に乗っている、この地位の高い人のところに馬車を追いかけて走ってきました、そのために汗臭くなっている、まあ一人のむさ苦しい男がですね、突然現れて、あなた読んでいることわかるの、こう聞いてきたわけですから、あっちへ行けって言ってですね、ピリポを追い払っても不思議ではなかったのです。でも彼は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうか。ピリポを自分の馬車に乗せ、一緒に座って教えを請うています。どんなことでもそうですが、物事がうまくいかない場合、大抵は自分に間違ったプライドがある場合、私はそんなことは知ってる、分かってる、まあそれはもう私が長年やってきたことだ、自分の知識や経験に頼って人の助言に耳を傾けなかったり、物事を軽く見たりしていますと、大きな失敗を犯すことがあります。聖書はこう言っています。箴言の 18-12、 人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。謙遜は栄誉に先立つというのは、謙遜であれば誉れが神様からやってきます、そういう意味ですね。特に聖書の真理を理解し、聖書が約束している祝福を受けるには謙虚な心が必要です。エチオピアのこの高官は、その地位にふさわしい教養がありました。外国語で書かれた聖書、おそらくギリシャ語に訳された聖書だろうと思うんですが、それをスラスラと読むことができるほどの知識がありましたが、でも教えを請う謙虚な心を持っていました。さらにこの人は、真理を悟ったらそれを信じ受け入れる、そういう信仰の決断ができる人でした。彼が読んでいましたのはイザヤ書の53章です。しかもただぼんやり読んでいたのではありません。イザヤ書53章の7節8節に、彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことか、彼が 私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力、断たれたのだと。このエチオピアの役人は、ここで繰り返されている彼というのは一体誰のことなんだろう？それは預言者イザヤのことなんだろうか？それとも他の誰かのことなんだろうか？他の誰かのことだとしたら、それは誰なんだろうか？そういうふうに質問が出るほどにしっかりと考えながら聖書を読んでいました。ピリポはイザヤ書53章の彼とは救い主イエス・キリストであるとはっきり答えています。35節にピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたとある通りです。エチオピアの役人はイエス・キリストを知りました。そうするとすぐさまイエス様を信じてバプテスマを受けたい。ピリポに申し出、その場でバプテスマを受けています。彼は神様がピリポを送ってくださったこの機会を逃さなかったんです。いつか信じよう、いつか従おうと言っているうちは決して信仰に至りません。信仰には決断が求められます。求める心、謙虚な心、そして決断する心。それが私たちを救いと祝福に導きます。この役人は信仰の喜びに満たされてエチオピアに帰りました。その後のことは聖書に何も書かれていませんが、紀元一世紀にエチオピアに教会があったことは歴史によって知られています。このエチオピアの役人は古代から今まで続いていますエチオピア教会の礎を築き、またエチオピアの王室に大きな影響を与えたと思われます。で、彼はピリポによって信仰に導かれましたが、エチオピアに帰ってからは他の人をキリストに導く人になったのです。導かれる人が今度は導く人に変えられました。やがてキリスト教はエチオピアの国の宗教になりました。1974年にエチオピアで軍事革命が起こってハイレ・セラシエ皇帝が追放されるまで歴代エチオピアの皇帝は教会の保護者でありました。1960年に革命前ですが、ビリー・グラハムがエチオピアの首都アディス・アベバで1万2000人の人々に福音を語りました。今年、その息子さんのフランクリン・グラハムが65年ぶりにエチオピアで集会を開きました。3月8日と9日の2日間で43万の人々がその広場に集まったということです。使徒の働き8章は福音がエチオピアという地の果てまでも届いたことを教えています。ピリポの働きは目覚ましいものでした。エチオピアの役人の信仰も素晴らしいものでした。しかし、導く人ピリポと導かれた人エチオピアの役人の背後で二人を導いておられたお方がありました。それが聖霊です。ピリポを使わし、エチオピアの役人が救われるという伝道の実りを与えてくださったのは聖霊です。使徒の働きの以前の名前は使徒行伝と言います。紀元30年から紀元59年までの30年間の初代教会の歴史を記録した本です。使徒ペテロと使徒パウロの宣教活動が中心に書かれていますので、使徒行伝と呼ばれてまいりました。けれども、福音を述べ伝えたのは、人たちだけではありません。多くの人たちがイエス・キリストを証しし、福音を語り伝えました。そして、その奴隷にも 精霊のお働きがあったのです。ですから、使徒行伝は精霊行伝である、などと言われたものでした。クリスチャンであれば、誰もが福音が広まることを願っています。そのために神様が用いてくださるなら、自分も導く人になりたいと願い、導かれる人に出会わせてくださいと祈るでしょう。福音は人から人へと伝えられます。が、それは決して人の力によるものではありません。聖霊が導く人にも、また導かれる人にも働いてくださって、初めて福音が本当の意味で伝えられ、キリストの救いが届くのです。ですから私たちは何よりも聖霊に頼り導かれながらキリストを証しするものになりたいと思います。祈りましょう。父なる神様、ピリポはほんの短い間でしたが、エチオピアの役人が自分の国に帰る旅に寄り添い福音を伝えました。そのように私たちも誰かの人生の旅に寄り添い、イエス・キリストを明かしてきますよう、助けてください。特に、母国に帰る人々、あなたのもとに導き、クリスチャンとして送り出すことができるようにしてください。アメリカでキリストに導かれた人たちが、自分の国で他の人を導くものとなれますように、聖霊の力に頼り、聖霊の導きに従って、そのことができますように。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。